暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
まだまだ新型コロナウイルス感染者増加傾向ですね。
そうですね。
もしかしたら皆さん保険を使う機会が増えたりしているかもしれないですね。
うん。そしてあれですよね、なんかこう新潟って新潟の周りの県より多いような気がしますよね。
うん、
なんかね、なんかやっぱりこう全国ので見てもやっぱり新潟2000とか3000とかね、
はい、
なんかやっぱちょっと多いのかなと思いますよね。
うん、他の県と比較すると、うん、やっぱりちょっと多めな感じもしますね。うん、
まあさっき言ったようにそれで保険を使う人ってのもねやっぱり増えてきていることは確かですよね。う
ん、はい、うん、私も新型コロナウイルスにこの前感染したんですけど、うんうん、周りの人から保険入ってないのって聞かれましたね。
うん、
あの一時金が出たりする保険もあるからちょっと保険入ってたら見てみた方がいいよっていう声もありました。
うん、で見てみた結果どうだったね。
見てみた結果がですね、
うん、
医療保険とか生命保険私の両親は私にかけておらず、
うん、
自分自身も入っていないので何もなく手続き関係も何もなく、
うん、
はい、
そうでしたか。
はい、
まああれですよね、自分が知らない間に何かあるかなって言ってお宝探すみたいな探しみたいなもんだけど
、はい、
まあね、あの桜井さんぐらいの年だとやっぱり親御さんが入ってるってことあっからね、
はい、
知らないうちにね、
うん、
まあ、そういうのがあったと思って聞いたんだろうけど、まあ入ってないもんは出ないわね
、はい、
いくら探してもね。
母からも連絡が来たんですけれども、うん、あなたの分はかけてないって、うん、きっぱり言われましたね。
なんでやっぱ社会人になったからかね
そうですかね、もう手を離れたから大丈夫だろうと思われたんだと思います。
そうですね、さっき話して入ってればこそ出ることもあるわけですよね。
はい、
まあ、あの今回のコロナってどういうことで何ていうんですかね、治療するって言ったらおかしいけども入院もあれば、
はい、
自宅療養とか、
はい、
ってのはありますよね。
はい、
その前はですね、宿泊療養でね、ホテル入ったりとかね、
はい、
なんか今までと違うような、なんていうんですかね、もう隔離の仕方っていうか、まあ、入院相当のこう扱いをするようなことってありますよね。
はい、
ホテルにいても隔離ですよね。
うん、
入院させたいんだけどできないからっていうことでしたよね。でそういうことになってくると本来はあの保険で出るっても入院給付金っていうのが出るんですよ。
はい、
入院給付金っていうのはあの医療保険とかですよね、医療保険で入院したら出るってやつ、入院したら出るってやつなんだけども、じゃあ自宅療養って入院かって話だ。
気になりますね。
どうだね、
病院には入ってないので、
うん、
入院っていう扱いにはならないような気がするんですけど。
そうですよね、病院に入ってませんよね。
はい、
じゃあ宿泊療養ホテルかなんかだったらどうだ。
ちょっとグレーゾーンな気がしますね。うん、そう
です
ね。
で本来はそうだったんですよ。
はい、
ですけどもそれをやっぱりあのコロナが始まった頃に、まあ、それではいけないということで宿泊療養とホテル療養、あの宿泊療養ホテル療養、それからあれですよね、あの自宅療養、こちらね全部入院扱いになったんですよ。入院扱いになったってことは、あのうちで10日間休みなさいって言ったら10日分の入院給付が出る。ホテルに10日滞在しなさいってなれば10日分出るとということで、本来出なかったものが出るような対象になったんですよね。
はい、
うん、
保険加入している方からするといい風に変わったっていうことですよね。
そうですね。うん、ただ入院とかだとあれですよね、お医者さんの指示でこれだけいなさいっていうことでとか言ってくると、大体あれでしょ、あのお金払ってくるとどのくらいかって言って、まあ何日から何日入院とかって出る領収書もらったりしますよね。
はい、
で、じゃあ自宅にいる時ってどうですか。
ただただ
うちにいるだけであって、
はい、
領収書とか何もなくただうちにいるだけでしょ、はい、
うん、
本当に10日なのかどうかって分かんないじゃないですか、
はい、
だから何日間自宅の療養をするとか就業不能とかなんかって言ったような証明書をね添付するようになります。
あ、保険金請求。そうなんですか、うん、
保険金を請求するためのその添付書類として公的な書類、これをまあ保健所なりから取り寄せてそれを添付して出すと。でその添付書類なんかのがなかなか発行がね遅れているというのが実態ですよね今ね。保険会社もねとにかく間に合わないんですよ。あの通常なんかこう支払いなんか書類もらって電話とかなんかでこんなことがあるんで書類送ってくれって言ってくると2日3日でパンパン届いたんですよ普通、
はい、
でなんだけども最近はあれでしょ、郵便局も休まなきゃないとかっていうのがあるでしょ、
まあ、スタッフさんが少なくてっていうこともありますよね、う
ん、なんとなく最近私ちょっとあの勘違いかもしれないですけども郵便もなんか今までよりも時間かかってるような感じ受けるんですよね、
うん、
それとあとは実際保険会社もあの手配が遅れたりなんか手配というか手が回らなくて遅れてるので郵送物を送るのにも1週間から2週間かかったりすることがあったりとかしますよね、
はい、
そしてやっぱり保険会社にこれ保険出るのかななんか言ってヘルプデスクとかって0120とかっていうそういうところをかけるとやっぱガイダンスは流れるんだけどいつまでたっても切り替わらないとか出てくんないとか、なんで今はねウェブ上で請求ができるとかなんかやっぱりその取り付けた書類を写真撮って添付してそれで OK だとかっていうような保険会社でいろんなアプリを作ってそれで保険金請求のための労働をかなり削減しようってやってるような動きもありますよ。
保険関係で言いますとコロナ保険の販売が一時休止しましたなんていうニュースもありましたけれども、
うん、
今から加入できる保険っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、コロナに特化っていうのとかなんか一時保険とか出てきたりとか売り止めになったり額ちっちゃくなったりなんかしてきてますんで、まあ別にそれを特別入るんではなくて普通の医療保険これに入っていれば今のところは大丈夫です。で今のところと言ったのは今あれですよね、かなり要するにまあ危険な病気の部類に入っているんですよね、
はい、
それが今度はですねインフルエンザ相当とかなんかに格が落ちた場合、そうすると今は感染症でも高いリスクがあるからって言ってるんでやってたんですけども、インフルエンザと同等レベルになったとすると保険の方もインフルエンザで通院で出るのかと考えたりすると出ないですよね、
うん、
はい、通院というか在宅で療養したところでとか、
はい、
インフルエンザで在宅療養で保健所から食料が届くなんてことないですよね。それを考えると分類が落ちた時には医療保険もコロナに関しては出なくなるんじゃないかなと思われますよね、
はい、
うん、
また今後の動きも見つつ検討してみた方がいいですね、
うん、そうですね、ですので一般的な病気の医療保険で十分じゃないかなと思います、
はい、
はい、
私も今回の件で検討してみようと思います、はい、それでは先生今日のまとめをお願いします。
はい、コロナも一つの病気です。はい、
コロナも一つの病気です。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス 足長安心パック好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。